は18歳未満の方及び高等学校在籍の方のご視聴はできません。該当の方は直ちにプレイヤーを終了させてください。
セクシープラスプラスプラス、
皆さんハローじゃご機嫌いかがですか。セクシープラスの第12か3かぐらいじゃねえかなと数えてなかったりするんですけれども、イプシロンです。今回はね、3人は3人なんですけど、まずはとりあえずは下関のこの方なんですが、
はい、フェアリーテールでございます。
こんばんはということで、
こんばんは。
でもう一方ね、今回実はいつもの方じゃない女性を呼んでるんですけどね、ちょっと呼び込もうかなと思います。この方なんですけど、こんばんは。
こんばんは、こいつまの玲子と言います。
玲子さんはこれも 2ヶ月ぶりか3ヶ月ぶりぐらいになるかな、出てもらう。
そうですね。
どうですこのラジオで喋るっていうのは。
ちょっといつもの会話と違うんですけど、まあなんとか大丈夫でしょう。
ということでね、今回本編の中でこう、取り上げてお話ししていこうかなと思う。実は、またいただいたメールをちょっと取り上げようかなということで、なんですけど、フェアリーさん、これね、コンスタントにメールいただくようになったっていうのはありがたい話ですよね、これね。
そうそう、それもね、女性のリスナーからね、こんな番組で、こんな番組でってあれやけど、
こんな番組聞いてる女性おんねんやっていう、そこの部分でやってる方は驚きがあったりするんですけれども、貴重なご意見をこう常にいただける環境がいた、ね、得られたっていうのは、やっぱりこのね、エロ番組のね、エロ妙に尽きるみたいなね、ところがあるわけですけれども、今回この3人で、お届けしていこうかなと思いますので、じゃあ今回よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
電気ショックが必要です。充電しています。
音楽を通じて命の大切さを考えるイベント、チェインオブサバイバル命の連鎖ボリューム3、3月14日神戸三宮スタークラブにて開催いたします。入場料は1500円プラスワンドリンク制。皆さんぜひお越しください。あなたにも救える命があります。ということで、オープニングでも話しましたけれどね、メールをいただいております。前ね、ここ何度かメールいただいているせっちゃんからなんですけど、イプシロンさん、ユキさん、ユキちゃんちょっと今日いないんですけど、フェアリーテールさん、せっちゃんです。先日の質問の答えですが、4回やった中でお互い2回ずつ行ったというのが正解ですかね。これちょっとね、これだけ言ってもちょっとわからないかもわからないんですけど、実は年下の、一回り下の彼氏でしたかね、エッチをしちゃったんだけど、そのやっちをしちゃった時に4回やって、で行ったし潮も吹いたみたいなね、そういうメールをいただいてたんですけれども、その時の4回やった中で、彼氏とせっちゃんが2回ずつ行ったっていうのが正解ですかねと。その2回も私が行かなかった時は彼が、彼が行かなかった時は私がみたいな、変わる変わるみたいな感じでしたね。でもこの番組普通の女の子を募集と言ってましたね。ちょっと興味あります。私が電話に出るとお父さんかお母さんがいるかなって言われるくらい、ひどいアニメ声なのでやめておきます。あれだから普通の女性ちょっと出ていただこうかなということでちょっとこの番組募集したんですけれども、アニメ声だそうなんですけれどね。フェアリーさんとイプシロンさんが、どうのというわけではないのですが、もしよかったらセクシャルカイザーさんのトークをもっとじっくり聞いてみたいなと思うんですが、レギュラー入りはないのですか。将来これちょっと検討課題とさせていただこうかなと思います。 ということで最後に、ライスランプン失礼しましたということで、せっちゃんからメールをいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いうことでね、2回ずつだそうです、言っちゃったのがね。
これ確か前回あれよね、このね、せっちゃんも話ゆっくり聞きたいって言って、セクシャルカイザーが言ってたんだよね。
ああ、そうだよね。
一緒に行ったのか、それとも、何、そうじゃなくて、いわゆるどういう状態なの、もう一回送ってよっていうのは、確かセクシャルカイザーが言ってたことだと思うんやけどね。
4回やった中で、男が特に何回言ったのかっていうのがね、彼としてはその興味があったみたいで、まあ聞いとるかなと思うんですけれども。まあ、玲子さんね。
はい。
まあ、彼氏と、まあ、4回エッチしたとして、で、はい、彼氏と玲子さんが、やっぱりこう、4回やって、やっぱり、こう、変わるガール行ったっていうのは、これはいいエッチと言えるんでしょうかね。
いやー、どうでしょう。私は最後に一緒に行きたいタイプなんですけどね。
なるほどね。やっぱりなんかこう、本当に相性のいいエッチっていうのは、やっぱり行くタイミングっていうのも合うもんですよね。
そうだと思うんですけどね。だんだん最後行くとき男性は早くなるじゃないですか、ピストンが。で、やっぱり女性の方も、人に合わせて感じてしまうんで。一緒に行けるかと思うんですけどね。
ただそれは中で行ける女性の話なんだよな、どっちかっていうと。
なるほどね。
これ外でしか行けない人はどんなピストンしても変わらない可能性があるしね。むしろ付き合つくほど痛いなんていう女の人もいるからね。
まあね。まあそれとあとその何、いわゆるこうピストンのスピードが上がる。でも、前の段階だから早く成り立つ時の段階で、その行く寸前というか、もうちょっとで行くっていうところまで女の子の方が上がってない可能性があるよね。男の方、男の方だけが上がってしまって、
だいたいただそういうケースの方が一般的なような気はすんだけどね。
まあこの番組だからね、言ってもいいとは思うけど、男はせんずり、女はまんずりって言ったぐらいですからね、昔は。
男は1000回すりゃ、ピストンすりゃいけるけど、女性は1万回こすらないといかないっていう。
そうそう。そういう話はちらっと聞いたことがあるけどね。なんつっても、でもうちが中学校の時は何年前の話やっちゅう話だけど。
いつ頃そんな話をしとるなっていう話なんで。だからまあね、まあ変わる変わる言った。まあだから4回のうち2回2回お互いに行ったんなら、それはそれでいいじゃねえかという、まあ見方もあるんでしょうけれどね。まあね、まあいいエッチなのか悪いエッチなのかって、本人が満足すればそれでいいじゃんっていう話もあるのかもわからないですけれども。ねえ、けど、まあね、このせっちゃんという方はね、どうなんでしょうかね。だけど、その、なんかこう、自分のエッチについてかなりこう、深くやっぱ考えは考えて、ちょっとお持ちのようなんですけれども、でもやっぱ前提として家庭持ちっていうのがあるんでね。
そう。
だから、その家庭を持っている状況で、で、彼が、いなければ、そのエッチが未だに嫌いだったろうという、人生を送っていただろうっていう、のがなんかこうね、なんか、そこの部分で思いっきり僕、心の中で引っかかってる部分があるんですけどね。
だけ、何、最初に行かせてもらったのが旦那じゃないっていうのがちょっとまあね、問題では あるとは思うんやけどね。この間誰かも言ってたけど。
ねえ、玲子さんって、はい、以前結婚されてたんですよね。
はいはい。
結婚してた当時のご主人ってエッチ上手かった人なの？
いや、下手でしたよ。
ああ、そう。じゃあ、あんまり、そのご主人とのエッチじゃ行かなかった。
そうですね。
ああ、なるほどな。で、ぶっちゃけその頃の玲子さんって、エッチに対してどういう風なスタンスだったの？
やっぱり他に彼氏いますよ。
あ、そういうもんなんや、その結婚してた当時でも。
そうですね。
あー、で、やっぱりその、そういう彼氏っていうのは、やっぱりその、選ぶ基準って何かありました？
まあ、私の場合は職場に出入りしてる業者さんだったんですけど。
で、どんな人だったんですか、その人は。
まあ、まあ、その人とは、まあ、最初は子育ての話を、の相談みたいな感じで、まあ、仲良くなっていって、で、まあ、そのうちに、みたいな。
で、だんだんとその、相談が相談じゃなくなっていったと。
そういうことですね。で、あの、平日にお休みがある会社だったんで、
うん、
で、その平日を使って、
で、どっかへ引け込んで行くようになったと。
そういうことですね。
で、その人とは、あの、エッチはどうだったんですか、相性的には。
まあ、よかったですね。
やっぱりその、ご主人がいて、子供がいて、で、不倫相手を求めるときに、やっぱりその、エッチの相性とか、あるいはその相手のテクニックとかっていうものは、やっぱ求めるものなの？
求めますね。あの、旦那が淡白だったんですよ、すごい。もう結婚して子供で、出産して1ヶ月はできないんですけど、うん、やっちゃいけない時間なんですけど、
うんうん、
お医者さんの OK が出たらできるんですけどね、
うんうんうん、
で1ヶ月検診のあとこの1年ぐらいの間にもう5回もやってない状態。
はあ、
なるほどね。
なるほどな。やっぱそうなると女性側からするとやっぱりその性欲が満たされないっていうことになっちゃうと。
そういうことですよね。
じゃあもうなんていうかその、そういう業者さんとそういうのも関係になるのは、まあ必然的でもあったかもしれないわけ。
そういうことですよね。
なるほどね。
だから、なんていうのかな、やっぱりその、せっちゃんの場合も、やっぱりその、ご主人とのエッチが満たされてなかったら、こうなっていかざるを得なかったっていう背景があるのかもわかんないな。
ああ、確かにね、それは言えるのかもしんないね。
だから、やっぱりそのね、やっぱり僕がずっと引っかかってたのは、やっぱりその、ご主人の立場ってもんがないじゃんっていう、そこだったんだけれども、案外その、ね、不倫で、そのパートナーじゃない方をその相手に求めていく人っていうのはそういう部分でやっぱり根本的に夫婦生活で満たされてない部分っていうのがあるのかな。
あのね、よくあの聞く話やけど、
うん、
いわゆるこうなんていうの、釣った魚に餌をやらないとか、釣った魚はそのまま釣ったまんまみたいな、あの水槽にも入れないみたいなね表現をする人がいるけど、それって絶対間違いだと思うのよね。うちはね、いわゆるあの、いや、あの夫婦って空気みたいな存在だからっていうふうにね言う子もいるけど、男と女の関係においては一生恋愛だと思うのよね。
なるほどね。
だから、それがいわゆるあの性的なものであったり、感情的なものであったり、それはまあ、 あのお互いのあれがあるからね、感覚のものがあるから何とも言えないけど、その子と一緒にいるのであれば、子供ができたとかそういう理由であるにせよよ、子がかすがいだったとしてもよ、気持ちの上では、ずっと相手の気持ちを引き続ける必要はあると思うんだよね。
あー、なるほどね。
それを、おろそかにするからそういう状況になるんじゃないのっていう話。
あ、
だからこれはもうあの浮気っていう問題に関してもそうなんやけどね。だけど浮気っていう問題が起こるのは引き続けられなかった男の人の言うことよねっていうのはあるんだけどね。だからあなたにも責任はあるよってよくうちが言うんやけど、あの、奥さんに浮気されてとかっていう話を聞くと。
そこだけど疲れるとちょっと辛いもんはあるけどな。
いや、だって普通にだってあの釣った魚には餌やらんやろ。 って言って何、ドドのつまりにはあんたは一人身やけそんなこと言えるんだって言うんやけど、言われたらそれだったらうちに相談持ってくるなっちゅう話になるっていう何言うんやけどね。
ある意味ね、その僕らみたいな立場だからそれはそうなんかもわかんないけど、例えて言うとそれ仕事に走っちゃって、それを家族のためと思って仕事に走っちゃって、で神さん抱かねえっていうような、そういうご主人も世の中に多いと思うんだよね。
でけ、仕事でけ、そういうことを言う人もいるけど、うちは言うのよね。会社は家族の生活は守ってくれるけど、家族生活は守ってくれんよっていうか、要するに関係は守ってくれんけんねっていうのをよく言うよ。
確かにそうだよな。
そこまでは保証してくれんよっていう。
会社からしたら家族壊してでも一生懸命仕事してくれる人間の方がええわけやからね。
そうそうそうそう。
なるほどな。そう考えると、なおのことちょっと、男って辛いな、とは思うけどね。
いやいやいや、男は辛いな、とかって言うとね、これまた奥さんの方がやね、女だって家事やってるんやけ、とか、共働きだったりすると大逆襲食らうんやけどね。
ああ、確かにそれはあるかもわかんないね。
そこは男側言っちゃいけんところだと思うんやけど。
で、まあ一方でやっぱりその淡白な男って今増えてないかって思うんだよね。
まあ草食男子が流行ってるぐらいですからね。
ねえ、僕なんかもだって年に何回エッチしてるかって話だもん。
まあうちなんか相手がいないから干物化してるっていうね。相手がおったら、でもうちの場合は多分ね、相手がおったらおったで、なんていうかな、かなり逆噴射気味にしておかないとやばいことになるような気がするんだよね。
なるほどね。
相手がフルオープンエッチ大好きですっていう人やったらいいんやけど。
そういう女性はそうやたらにはいないからね。
そうそうそう。
いう感じなんですけれどね。まあ、もうここまで来るともうアドバイスのしようもないような気もするんですけど。まあね、相性が本当にいいか悪いかって、確かにそのね、僕はその交互に行ったっていうのは決していいエッチじゃないと思うんですよ。でも、ご本人がええエッチだと思ってたら、まあそれはいいエッチだったんだろうなと思うし、まあね、そこら辺でまあね、彼氏といい、まあエッチを含めたいい関係をこう保っていただきたいと。まあ、思わなしゃあないなと思うわけなんですけれども、
ただ生でやるんだったら、で第1回一発目のメールかなとかで、家庭を壊したくないみたいなこと書いてあったと思うんやけど、でなら、悪いこと言わないからね、ピルは飲んどけっていうのをさっきオフトークで誰か言ってたけど、
そうですね。まあ、生でするならピルを飲んで、で、まあ、そうでなかったら漬物をつけなさいと。
でも、コンドームの失敗の確率って 10% ぐらいあるんですよね。
あるある。だけ、何、薬品会社というか、コンドーム出版じゃねえや、出版じゃないよ、売ってる業者が言う、コンドームでの、避妊成功率はだいたい 89% から 90% 前後っていうもんね。交渉はあくまでも。
じゃあ、10回やったら1回は失敗する可能性があるんだと思わなきゃいけないわけだ。
そういうこと、そういうこと。
そう考えると、ピルの方が確実ってことにはなるのか。
そうですね。だから、ピルは飲み忘れがない限り、激しい下痢とか、こう飲んだ後にすぐ全部吐いてしまうとか、そういったことも含めて、避妊の成功率は 99% なんですよ。
でもやっぱそれくらいの副作用がある場合も中にはあるいうことよね。
中には合わない人もあるんですけど、大体の人が、2シート目ぐらい飲むと、もうその副作用っていうのはなくなるんですね。
結局は慣れろってことか。
そう、まずピルっていうのは何をするかっていうと、体に妊娠してるって思わせるんですよ。 だから排卵しないから、
うんうん、
だからその代わりこう最初はその合わないっていうのはつわりみたいな症状とか眠気とか、
うんうん、
あのやたら食欲が出るとか、
うんうん、
そういった妊娠初期の症状が出ることがあるんですけど、
うんうん
ただそれも2シート目ぐらいになると治ってしまうんで、
うんうん、
なるほどな。体がやっぱりそれに薬に対して順応してくるから、やっぱそれを慣れるまで飲みなさいって言わなきゃしょうがないわけか。
そうですね。でも、うん、本当でも、うん、セックスするんなら必要だと思いますね。
あなるほどね。これピルとコンドームと、
うん、
併用したら 100% にはならないのかね。
まあほぼ 100% だと思いますけどね。
あなるほどね。
実際あのソープ状なんかは病気のこともあるけれども、ピル飲んでるけれどもゴムつけなきゃやらないっていう女の子も多いからね。
あ
だからまあね、エッチに走っていろんな人とエッチする場合もあるので中には
、
うん、だからそういうのだったらなおのことやっぱり両方ね、やっぱり妊娠しないためにピル飲んで病気をうつされないためにゴムつけるというのが一番確実というか、あの推奨されるエッチなんじゃねえかなとは思うけどね。
まあね、
そうですね、うん、だって相手若いでしょうね、うん、メール話だと、
うん、
だから他の女性ともやってる可能性ってありますよね。
ああまあ確かにね。
ましては初めて女性にね、そのせっちゃん潮を吹かせたような男性だったらね、よっぽどうまいんだろうから、うん、うまいテクニックを持ってる男って言ったらまあモテるし、まあそれなりにテクニックを持ってるったらやりまくってるからテクニックを持ってるような気がするしね。
あまあ確かにね、経験値がやっぱり左右するとこってあるやろうからね。
そう考えると、
そういうとやっぱり病気のリスクっていうのはすごい考えないと。
今ね、ね、素人の方が病気の率は高いとかって実は言うからね。
そうそうそう。
だから素人の女性としょっちゅうやってる男性っていうのは病気をもらう確率が結構高いんじゃないかと。まして素人の女性ってその検査されてる方ってほとんどいないだろうから、
うん
うん、だからちょっとそこはやっぱりあのきちっとあのね、あのゴムもつけていただいてピルも飲んでいただいてっていうのがやっぱりあの推奨できるエッチなんじゃないかなと、いうことでしょうな。
まあそういうことでしょうな。ということでね、一つちょっとついでなんで、うちから聞きたいんやけど、
うん、
あの、エッチして中出しした後に使う、なんかそう、避妊薬的なものがあるとかないとかいう話をちらっと聞いたんやけど、あれって何？
アフターピルとかって言うよね。
かな？モーニングアフターピルっていうやつなんですけど、
うんうん、
あれは、中用量ピルって言って、うんうん、その一般に飲む、その避妊用のピルの約500倍ぐらいの容量が詰まってるピルを92時間だったかな、
うんうん、
以内に、12時間おきに、うん、2回飲まないとダメなんですよ。
ほうほうほう。ああなるほどね、うんうん、
だから体にはものすごい反対に負担がきますよね。
あやっぱり本だったらやっぱりあのこう1ヶ月とか2シートで行く普通のピルの方が負担は軽いっていうことなんだ。
そうですね。
あなるほど。やっぱりそのね、その特効薬っていうものほどやっぱり副作用がひどくて、下手するとその副作用で死んじゃうなんてこともあるんでね。
あまあね、
だからきつい薬はやっぱり頼らない方がいいから、そのアフターピルに頼るなんていうようなエッチはしちゃダメってことなんだろうね。
まあそういうことなんやろうね。
なるほどなるほど。玲子さんがそのエッチに目覚めてっていうきっかけって何かあった？
やっぱり行くっていう快感を覚えた時ですかね。
ああ、はあ、はあ、はあ。 やっぱり女性ってその瞬間に変わっちゃうものなのかな。
かもしれないね。
なるほどね。だからやっぱりこのせっちゃんもやっぱりその行くっていう瞬間で変わっちゃったわけなんだな。
あー、なんだろうね、多分。
なんかこ怖いね、その性的な快感っていうのは、なんか魔力かなんかあんのかもわかんないな。
まあね、まあ三大欲って言われるぐらいやからね。
だからそのね、やっぱり行くっていう、その行くっていうのをそのね、いわゆるその快感的に、前あのゆきちゃんが言ってたのは、あの快感じゃない生き方をするんだなんて言ってたんだけれども、うん、からそういうのでやっぱりそのそういうね、そのとんでもない生き方をするとね、やっぱ変わってくるんだなっていうのは、やっぱりなんかこう、このせっちゃんのメール今まで読んできてね、なんかつくづくそこの部分で思い知らされたような。だからあの、自分の彼女とか奥さんとかっていうのはちゃんと自分の手で生かすっていうことをきっちりと覚えなきゃいけねえっていうことなのかもわかんないね。
うん、だからね、あの、日々勉強なのよ、要は。あの、何、釣った魚には餌をやらんとか言っちゃっちゃダメなんよ。
そこら辺はちゃんと女性の心理もちゃんと勉強して、でエッチのテクニックも勉強してということを世の男どもは学びなさいと。
まあそういうことでだろうね、多分。
だから一番いいのは旦那さんが学んでくれることですよね。
まあでも大概こういうのってさ、男、俺のエッチはうまいんだって大概の男は過信してない。
ああ、うちはあの何、下手ということにはあのプライドがあるぞ。
いや、下手ということにはプライドがあるっていうことは下手だってことか。
そうそうそうそうそう。だから決して口が裂けてもうまいとは言えんぞ。
あ、なるほどね。僕もあの実はあのね、すぐおもちゃに走る方なんで、ね、そこはちょっとあのね、おもちゃに頼らないエッチで満足していただけるように、まあ、あの勉強しなきゃいけないなと。いうことは日々こうね、考えておる次第ではございますけれども、そんなこと言いながらそろそろね、お時間が来たようですので、
ああそうか、
ね、ちょっと CM 挟んでエンディングでお話ししたいなと思います。
はい、
幸せな家庭を作る。留学したいんですけど、心理学の方を勉強したいなと思っていて、うん、であのマンション建てて一番上に住むっていうのが理想かな。
あなたの夢を応援しています。風俗リンクラジオ。
お話はフェアリーテールが気が向いた時に更新する、その時興味があるもの、ゲームの話、自転車のお話、まあ社会状況のお話、そういうものを題材に、ゆるくゆるく語る番組です。ぜひ皆さん聞いてね。
ということで、まあね、せっちゃんのメールだけでちょっと30分になってしまったわけなんですけれども、レイコさん、ちょっとどうでした今回ね、ちょっとお話ししてみてね。
まあ今回は真面目なねお話で、
あ、結構真面目な話になりましたね。
ね。
でもね、ちょっと男はね、ちょっとしてはちょっといろいろ身につまされて勉強しなきゃいけないんだっていう、なんかこう危機感を覚えた瞬間もちょっとあったわけですけれどね。
うん、
なんかね、あのフェアリーさんの下手だって言ってちゃ多分ダメなんだろうねこれね。
あー、でもね、あの自分がうまいんだって豪語してるよりはマシだと思うぞ。
あー、なるほどね。
あの下手なのを自覚しとる方が
確かにね。うん、だからあのレイコさんのね、あの今まで付き合ってこられた男性ってやっぱりその下手なのにうまいって思ってした人って結構いるんじゃない？
いますね。
あ、そういう人にはどうすんの？
いい格好もいいですね。
なるほどな。まあなんていうかね、皆さんとにかくちょっといろいろ覚えてね、決して過信、エッチのテクニックは過信しない。多分どの女性もね、大概今までのんでね、男性警官でひどいないたなんていう、話がいろいろ出てくると思いますんでね、皆さんちょっとでもいいから皆さん学びましょうねということを言いながら、お別れしたいなと思います。なんか変な終わり方やないと思うんですけど、セクシープラス、お相手はイプシロンと
フェアリーテルと
レイコでした。
ではまた次週ごきげんよう、さようなら。
さようなら。